ジョーのレディオファクトリー第42話、今回もよろしくお願いします。どうもどうも、ジョーです。このラジオは、サラリーマンが経済的独立を果たすために、クリエイティビティを発揮する方法、副業ノウハウ、独立するために必要な能力や思考、マインドみたいなところをお話しするラジオです。はい、よろしくお願いします。今回のテーマはちょっと前回確かブログのことを、以前から僕はやってますよみたいなお話をしてたと思うので、ちょっとブログについてちょっとお話ししてみたいなと思います。僕ブログ歴が2018年の頭から始めて、だいたいこう丸2年やって、今3年目2年半ぐらいこうやってきてるんですけれども、はい、そんなね、2年半こうマジでガチで、ブログをやったら結構な収益が発生するだろうなと思いながらも、僕結構そのちゃんと分析とかそこまでね、やってない方なので、結構ダラダラやってるタイプのブロガーアフィリエイターだとは思うんですけれども、それでもそこそこの収益にはなってきてますよっていう話です。はい。で、2年半で、ブログを続けてきて変わったことをちょっとお伝えできればなと思いまして、はい、今回お話しさせていただいてますが、変わったこと一つ目、これは、お給料以外の、収入が作れたことですね。で、二つ目は、無給でのビジネスモデルを作ることの難しさみたいなところをですね、やっぱちょっと体感として得られることができた。ここは結構大きな、僕の経験値かなというふうに思います。で、三つ目が、やっぱり今日一日、ちゃんと行動しないと、将来の自分のことを助けることにはつながらないな、というふうに、こういう教訓をですね、やっぱ得ることができて、そこをこう結構噛み締めながら日々、生活をしているっていうところが大きく変わったポイントかなというふうに思います。で、ちょっと一つずつですね、僕なりの見解というか、感じてきたことをお話しできればなというふうには思いますけれども、一つ目、給与以外の収入が作れたことですね。はい。言うても結構そんなに月に50万稼いでますみたいな方々もたくさんいらっしゃるんですけれども、結構そういう人たちって上位の人たちなんですよね。で、僕の場合はお小遣い程度のブログでの収益っていうのは作れてきています。ただね、例えば僕は会社勤め、労働者の立場で、営業的なこともやったりとかするんですけど、仕事のインセンティブというか、報奨ですね。で、例えば大手企業を新規で受注したら、5万円その人に差し上げます、あるいはそのチームのメンバー全員に5万円支払いますみたいな、インセンティブっていうのがあるんですけれども、結構大手企業を新規で受注するってすごく大変なことなんですけど、その見返りが5万かよみたいな、はい、ちょっとね、本気で思ってたりとか実はしています。であるならば、こう なんて言うんでしょう、ね、あの会社の売り上げ的には何百万何千万みたいなところではあるんですけれども、従業員の懐に入ってくるのが5万円みたいなところであるならば、まあ、自分でこうね、あのコツコツと積み重ねてきた、ブログでの収益っていうのが、まあ、毎月5万円作れる状態には、あのどんな人でもこれ結構慣れます。はい、あのセンスいい人とかちゃんとやる人は、あの半年1年僕みたいに2年半とかかかんないまでも、あの結構そういうレベルにまでなるかなというふうには思いますね。はい、なので毎日コツコツ1年やってれば多分5万ぐらいはいくと思います。やんない人が多いだけですね。はい、まあ、なのであのブログは結構あの人生変わりますよっていう話かなと思います。で、2つ目、あの無給でビジネスモデルを作ることの難しさが理解できたっていうところなんですけど、本当に初めて、10ヶ月ぐらいですかね、僕の場合は本当に、収益って発生しなかったですね。発生しても、300円とかそんなもん、あの本の紹介料みたいなね、あのアマゾンのアフィリエイトとかがあるんですけど、がもう半年とか8ヶ月目ぐらいでようやく収益が出てきて、でもなんだっけ、8000円とか5000円以上じゃないとあのお支払いはできませんみたいなねルールがあるんですけれども、これいつまで経ったら、いつまでやらないと支払われないんだろうみたいな期間がね結構長くあったんですけど、とはいえ10ヶ月とか1年ぐらいの時にたまたま僕の場合はポンとね、あの収益が上がって、あの初めての振り込みを経験したのを、あの今でもよく覚えてます。で、やっぱり思ってたのが、まあ、労働による対価っていうのは結構得やすい、あの時給であったりとか月給であったりとか、そういうのはどこかに所属してお仕事をすればいただけるっていうところではあるんですけれども、あのそれ以外の収入ですよね。何もしない状態で、毎日100円を稼ぐっていうのが結構難易度が高いです。はい、特に最初は。で、時給換算でずっと過ごしてきた人にとっては結構これは苦痛なのかなというふうには思いますけれども、まあ、なんだろう、ブログもそういうもんだというふうに結構経験をしてしまえば、僕の場合今いろんなサイトを立ち上げて、収益の拡大を目指してるんですけれども、まあ、最初3ヶ月4ヶ月ただ働きであったとしても、まあ、それがあの半年後1年後2年後には結構大きな収益の基盤になると思えば、まあ、やってなんだろう、損はしない取り組みの一つなのかなと思っているので、まあ、結構あの継続にはつながっていますね。で、最後3つ目ですね、まあ、今の話と通ずるんですけれども、まあ、今日の行動が未来の自分の身を助けることにつながると、まあ、自助論っぽい話ですけど、ブログって3ヶ月後とかにアクセスがやっぱり集まる仕組みになっているので、3ヶ月前にいかにしてこう行動をしておくかっていうことが、成果につながると思います。はい、なので、その日、まあ、例えば今日ですね、はい、今日ちゃんと記事を書いたかとか、記事をリライトしたかみたいな行動の積み重ねが3ヶ月後に結果として出てくるので、やっぱりこう少し中長期的な目線で、日々の行動を積み上げるっていうことは大事なことなんじゃないかなと。で、これがですね、ビジネスモデルを組む時の、思考のなんて言うんでしょう、糸口になったりとか、考え方のベースになったりとかもしてきますので、ぜひちょっと参考にしていただけたらなというふうに思います。まあ、ブログとかアフィリエイターとかブロガーとか怪しい人たちばっかりですけど、あながちね、やってみると独立する上での、考え方とかっていうのは意外と 学べたりとかもするので、ぜひ興味がある人はやってみていただきたいなと思います。あ、そうそうそうそう、クリエイティビティの発揮にもすごくいいですよ。他の人との記事の違いとか、独自性をこう考えるためのアイディアとかをこう考える習慣にもつながるので、はい、ぜひ取り組んでみていただければなというふうに思います。はい、それではですね、今日はこんなところで、ブログを2年間続けてきて変わったことというテーマでお送りしてまいりました。はい、じゃあ今日のところは以上です。ありがとうございました。ではでは、以上でした。